この朝はキリストイエスにあって、キリストイエスにあってという題で、御言葉を取り継がせていただきます。このテキストは、多くの人に親しまれている御言葉だと思いますね。皆さんも、まあもちろんと言っていいのか、まあご存知だと思いますし、お好きな方がおられると思います。私もその一人ですが、我が家にも、まあ小さなものなんですが、この御言葉の置物が、書かれた置物がありますね。ただ実のところ、私の中ではこの御言葉を、どのように受け止めたらよいのかという疑問が、まあ、ずっとあったわけです。というのは、感謝しなさいで大体置物なんか終わりません。その最後まで書かずに感謝しなさいで終わるでしょ。またそれを漢字で、ちょっと今出てこないですが、漢字で日本語なら、略してこう書いたりするじゃないですか。まあ、今忘れましたけれども。でね、実のところ私の中には、それをどう受け止めたらいいのか。そのまま受け止めるならば、これ命令形ですよね。こうしなさい。神様はそのことを望んでいるんだから、こうしなさい、なわけですけれども。ただそれが、喜びなさい。祈りなさい。感謝しなさい。だったらいいんですけれども、ではなくって、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。ですから、果たしてそのいつも絶えずすべてのことにというのが可能なのかどうか。それをどう受け止めたらいいのか。自分の中でこう長い間引っかかっていたのがありましたね。でもそれが神様が望んでおられることとしたときに、神様は私たちはそのようなものであることを望んでいるって知ったときに、それが、まあ、自分の頑張りでしないといけない、こう、何かお勤めのようなものではなくって、これは、信仰者に与えられている特権なんだなって。そのようなものとされている、そのようなものとなることができるという特権として受け止めることができるようになった。つまり神様は私たちが自分でそのようなものになるのではなくって、神様見ててくださいよ、私はいつも喜んでます、絶えず祈ってます、すべてのことについて感謝しますって、こう何か力が入ってこう言ってるのを神様が監視するように見てるんではなくって、キリストイエスにあって、イエス様のうちにあってそのようなものであることを神様望んでおられる。もっと言うと、イエス様こそ私たちがいつも喜ぶことのできる理由。イエス様こそ私たちが絶えず祈ることのできる理由。イエス様こそ全てのことについて感謝できる理由ということができますね。もう今結論を言ったわけですが、でも今日はそのことをですね、御言葉を少し、掘り下げて見ていきたいと思います。まずいつも喜んでいなさいということですが、私たち信仰者は、クリスチャンは何を喜びの理由とすればよいのか。皆さんは何をその喜びの理由としていますか？何か良いことがあったら喜ぶ。それ以外は何も考えてないです。どうでしょう？私たちは何を喜びの理由とすればよいのか。何を喜ぶことでいつも喜ぶことができる、喜んでいることができるんでしょうか。いつも。去る年もいろんなことがありましたね。そのハイライトの一つとしては、このイスラム国、ね、話題のっていうか、もう少し時間経ってますけれども、でもそのイスラム国によるパリのテロ事件などが挙げられますよね。昨年振り返るときに。またアメリカ国内でも、その銃による無差別の殺人などが、こう、至るところで起こってますね。最近のところでは、サンバラディーノのそのところで起こった事件は、記憶に新しいと思いますね。カリフォルニアですから。もちろんそのような暗いニュースばかりではなくって、喜ばしいものもあったわけです。我が家には、待望の娘が与えられた。これはもう本当に私にとっては大きな喜び。この時に喜ばないわけがない。そういった理由なわけなんですが、でも神様は喜ばしいことがあったら喜びなさい。とおっしゃるんではなくって、 いつも喜んでいなさい。とおっしゃるわけですから、このところ私たちがどう理解するのか。私たちは何をその喜びの理由、根拠とするのか。しっかりとこう捉えている必要があると思うんですね。で、皆さんこの16節のその前、すぐ前にどんなことが書かれてあるかご存知です。15節お願いします。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけなさい。つまり、この世には悪が存在していること。私たち信仰者もこの悪に直面する、そこに直面することも聖書は前提としているわけです。だから悪が来ても悪を持って報いるなよ、気をつけなさいよっていうわけですから、悪があることを言うわけです。悪はないよ、イエス様信じたらもうあとは全部ハッピーハッピーだとは言わない。悪はありますよ。でもそれに悪を持って報いないように気をつけなさいですから、聖書は神様は私たちは悪の中、この世の悪のをはびこる中を生きるというわけです。で、皆さんにお聞きしたいのは、皆さん、あなたはその何か悪と思えることが起こった時に、あなた自身の身に起こった時に、あなたはその時にも喜んでいることができますか？またそれとは少し質問が違うんですが、その受けたその悪自体を喜ぶことはできますか？まあ、弟子たちはそのイエス様のために迫害を受けて、でもその迫害の中でイエス様の苦しみ、イエス様に預かるものとされて喜んでいたっていうわけですから、私たちはそこまで行くべきなんでしょうが、でもどうでしょう皆さん。その悪、悪と思えること、その中でもその喜び、喜ぶことはできますか？いつも喜んでいなさいとは、その悪自体を喜びなさいということではないですね。私たちはどんな悪であったとしても、それに対して正しい怒りを持つべき。これはいつも私も言ってることですよね。悪に対しては、またそれは言い方を変え罪ともできますが、そのことに対しては正しい怒りを持たないといけない。それを見ても、いやいや、もうなんとかなるよ、いやいや神様許してくれるよって言ってしてると、私たちはサタンの虜ですよ。そうでないなら抗議は行われず、何でもありになってしまいますよね。じゃあ悪が存在するこの世の現実にあって、私たちはじゃあ何を喜びとすればよいのか。何を喜びとしておられますか？いつも喜んでいるために、キリストイエスにあって、つまりイエス様のうちにあるものとされている、私たちがイエス様の外一人で歩んでるんじゃなくて、イエス様のうちに入れられている、イエス様に属するものとされていることを私たちは喜ぶ。この世のこの悪のはびこる世にあって、キリストの福音としてのこの良い知らせ、グッドニュースを聞いて、神様の恵みによってその救いに預かるものとされていること、されたこと、救いに預かったこと、救いに預からせていただいている、そしてこの救いがやがて完成する、この救いに預からせていただいていることを喜ぶ、この福音を喜ぶ、イエス・キリストを喜ぶゆえに、私たちはいつも喜んでいることができる。福音はどんな時にも良いものです。すべてが良かったらもう福音はね、いらないとかじゃなくて、福音はどんな時にも良いものですが、特に暗闇が増すところでは、悪がその明らかなところでは、福音の光はいよいよ明確になる。いよいよその輝きを増すということができるでしょう。イエス様はその良い知らせ、福音をこの世に届けるため、私たちのもとに届けるために、ご自身が人となって来てくださったわけですが、 イエス様はこの世の悪に対して、イエス様はこの2000年前のその当時も悪ははびこっていたわけですよね。人々はもういよいよメシアを待ち望んでいたのは、もうその悪がもう彼らを覆ってしまうぐらいね、その前聖書が書かれた時から400年ぐらいもう神様は沈黙されている、いよいよメシアが来るんじゃないか、そういう中にあって悪が存在してたわけですよね。じゃあイエス様は来られて、この世の悪に対して主はどうされたんですか？私は世直しをすると言って、全ての悪、つまりその全ての悪人を、罪人を裁いて滅ぼされたのか。悪がなくなれば全部その悪を滅ぼして、その上よりの力で裁いて終わりにされました？されてないですよね。主にはそうすることもできた。できなかったからしなかったんじゃないです。イエス様にはそれができた。裁くことはできた。でもそうされなかった。なぜですか？それは、もしそのように悪を裁くことをされたら、主は文字通り全ての悪。私たちが考えるあの人の悪、この悪、この悪って言って、私は全正しい方向において、あれは悪ですよって、じゃなくって、イスラエルの人にとってローマは悪、ね、そのヘロデは悪で、でも私たちは善でではなくって、イエス様は全ての人を裁かないといけなかった。それゆえに主は裁きを持って来られたんではなくって、憐れみを持って来られた。つまり裁く者であるご自分がこの世の全ての悪をその身に負うことで、ご自分がその悪人、罪人の代表として神様の裁きを受けてくださった。そのようにして十字架にかかり、私たち罪人のための贖いの死、その悪に打ち勝つその勝利をイエス様は私たちのために成し遂げ、また私たちに与えてくださった。ヨハネ福音書の16章の33節、黄色のところですが、あなた方は世にあっては困難があります。もうその困難はなくなったじゃなくて、困難はあります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様はこの世、この悪のはびこるこの世に対して、ご自分は勝利者と宣言されましたね。イエス様は勝利者なんです。で、この言葉はまだイエス様は十字架にかかられる前なんですけれども、主はご自分がこれから十字架に向かうことをご存知であられた。イエス様はいや、むしろそこに向かわれた、このために来られた、その救いの技を完成するために来られたゆえに、それを確信してこのようにおっしゃったわけですよね。私は光を持ってきた、福音を携えてきましたよ。私によってあなた方にこの世に打ち勝つ勝利が与えられますよ。いつも喜ぶことのできるこの喜びを私はあなた方に与えますよと、そのようにしてイエス様はおっしゃった。そして事実主はそのように成し遂げられた。でも十字架で終わったんではない。3日目によみがえることで、死に勝利されることで、イエス様はご自分を信じる者にもその永遠の命を与えておられる。私たち信じる者をご自分のうちにある者、イエス様のうちにある者として、悪に勝利する、もはや罪の結果、罪の問題解決されたのに、罪の結果である死と滅びを恐れる必要はないものへと主はしてくださった。悪、それがなくなったんじゃないですよ。でもそれを恐れる必要はなくなった。罪の力、悪の力がなくなったんではないですよ。でもそれに勝利する。もはやこの奴隷ではなくって、義の勝利者としてのイエス様のものとされたゆえに、私たちはもはやそれを恐れる必要はない。この福音のゆえに、このイエス・キリストの福音、良い知らせのゆえに、私たちはたとえこの悪王があったとしても、今日この帰り何かあったとしても、その中で、ああ私はイエス様のものとされてるから大丈夫、イエス様この福音を、良い知らせを感謝します、ありがとうございますって喜ぶことができますね。 でもどうでしょう、イエス様はそのようにしてこの十字架で勝利を収められたわけですが、イエス様ご自身はどのようにしてこの悪の力、もっと具体的に言うと悪魔の誘惑攻撃から、そのご自分をこう守られたというか、その誘惑を攻撃を退けられたのか。十字架にかかられる前の晩にイエス様がゲッセマネの園において血のような汗を流しながら祈られたことを聖書は伝えていますし、私たちも知っていますよね。イエス様がどのように祈られたかを。でもあそこにおいて主が自分のご自分の命を救うのではなくって、私たち罪人のために、この悪から私たちを救い出すためにご自分の命を捨てる道を選ばれたのは、この祈りによってですね。私は神の子としてきたから何の誘惑も感じない、ただ十字架にかかって死ねばいいって、そういうものじゃなくって、イエス様は人としての弱さ、私たちと同じということですが、弱さ、誘惑を受けて弱さを感じる中にも、でも祈りを通して勝利をされていった。でそれはこの時だけ祈られたんではないんです。それまでもしておられたように、いつものところで祈られたように、この時も祈りを通して主は神様の御心を確認した。イエス様でさえこの御心を確認っていうか、御心は分かってますよ。でもそれを、いやもう祈らなくても分かってるじゃない、そのために来たんだから、じゃなくって、イエス様でさえ祈りを通してこの父なる神様のもとに行き、それをこう確信を得、また聖霊の励ましを受ける必要があった。悪魔の攻撃、その誘惑を退けて勝利するために。皆さん、祈りとは何ですか？これ次のところですね、絶えず祈りなさいのところですが、祈りとは何ですか？なぜ私たちは祈るんでしょう？祈りなさいって命じられていますけれども、絶えず祈りなさいって言われているわけです。言われているから祈るんですか？お勤めとして祈らないといけないものなんでしょうか？祈りとは神様との霊的交わりですよね。私たちがこの物質を持つ、私たち霊と物質ですが、隣に座っててもこの霊の交わりを持つことがなければ、通わすことがなければ全然私たち近くに感じないでしょ。隣同士で肉体が近くにくっついてても温かみなんか伝わってこないでしょ。私たちはただ肉体の生き物ではなくて、物質的な生き物じゃなくて霊的な存在だからですよね。でこの私たちがこの神様と霊的交わりを持たせていただくことができる、それが祈りですね。もっと優しく言うならば、神様との会話っていうことができます。会話です。私たちは自分の尊敬する人、信頼する人との会話を通して励ましを受け、力をいただくように、祈りは私たちを神様とのこの霊的な交わりとしての会話であり、私たちはこのその会話、その交わり、この祈りを通して神様の御心を知る、神様がどのようなお方であるかを本当の意味で知っていく。もちろん聖書をただ読んで、あ、神様っていうのを知ることはできますよ。でもその知る知識としてじゃなくって、この方と人格的な交わりを通して私はこの方を知る、それは祈りを通してその確信が与えられていくわけです。なぜならば主はご自身の御心、ご自身を祈りを通して表してくださるから。その私たちは例えば他の人と会話をするときも、その会話というのはどのようにして成り立ちます？相手のことを聞くことからですよね。もちろん自分のことを相手に伝えることも大事なわけですが、その私だけが話をして会話って成り立ちます？私のことをずっと伝えて、その会話成り立ちますか？いや、本人は成り立ってるつもりかもしれないですよ。でも相手とのその会話、相手をそこで知ることができ、信頼関係はそこにおいて作られます？聞くことがなければですよね。 で、祈りって言った時に私たちはこう話すものだって思うわけです。で、その通りです。願いを言っていいって神様もおっしゃるの、イエス様もおっしゃるのでその通りなんですが、聞く部分がなかったらそれは私たちが一人でお話してるのと一緒ですね。で、言うだけ言って、いや神様よくわからないで終わってしまう。でむしろその反対なんです。神様がよく分かれば、聞いて分かれば、私たちは話さずでももう良くなってくるんです。神様との関係においても同じことが、私たちは御言葉を通して神様に聞くことから、聞くところからこの神様との会話は始まる。ですから御言葉を読むことは、ただ読んでるんじゃなくて御言葉に聞くっていうんです。皆さん聞いておられますか？御言葉にを通して神様に聞こうとしておられますか？そして御言葉を通してこのキリストについて私たちが聞くならば、何が始まりますか？信仰が始まっていく。信仰とは成長するものですね。30倍、60倍、100倍。夜市にその御言葉が落ちるならば、曲がれるならば、神の国はその人のうちで、ね、大きく成長していくわけですが、与一でなければ、まかれていなければ、この信仰の種、この御言葉の種を通して、私たちのうちに神様の素晴らしさは結ばれない。神様のことはわからない。その状態で、絶えず祈りなさいと言われて、皆さん、絶えず祈ることを喜びとできますかね。神様はこの御子イエス様を信じる者、彼を救い主と信じる者に何を約束されました？信じる者に、信じて洗礼を受ける者に何を約束されました？どなたか言ってくださってもいいですよ。信じる御国はもちろんそうですが、聖霊ですよね。御子の御霊、聖霊なんです。御子の御霊をその心に注ぐこと、与えることを約束された。そしてその御霊こそ、イエス様はこの御霊こそ私について証しをし、この御霊こそ私の栄光を表すと主はおっしゃったわけでしょ。ってことは御霊によって私たちがこのより頼んでいくときに、イエス様っていう方を知るようになる。イエス様のその栄光、輝き、素晴らしさを私たちは知るようになっていく。ですから御言葉に聞き、御霊によって祈る者はイエス様をそのように知っていき、イエス様を通し、イエス様を知るならば、イエス様を通して父なる神様を知るようになる。主を知る者は父なる神様を知るようになる。父なる神様がどのようなお方か、皆さんご存知ですか？この父なる神様がどのようなお方なのか、つまりこの方がどれだけ栄光に満ちた方で、この世のすべてのものに勝る、この世のすべてのものに勝るお方であり、力のある方であるか、このことをイエス様を通して知るならば、皆さん、私たちはこの祈りを通してこのお方と交わりが持てることを特権と思わないっていう方が、もしそういうことがあったとしたら、その方がおかしいと思いません？どうぞできるだけ理屈で考えてみてください。そのことをイエス様はね、私、御霊によってあなた方は私のことを知るよ。で、御霊はもう与えられているわけでしょ。福音を信じている者には、イエス様を信じている者には。で、その御霊によって私たちは祈るならば、もっとイエス様のことが分かり、イエス様を見た者は神を見た、イエス様を知る者は神を知ったですから、このイエス様を通して私たちは神様の素晴らしさを知るようになるわけでしょ。で、この神様が本当にどれだけ素晴らしいお方なのか、全部知ることはできないですよ。でもそれを知れば知るほど、絶えず祈りなさいって言われた時に、いやそれは無理だな、それしたくないな、いやまあ時間がないから、祈る時間がないから、3分の祈りとかなんとかって言われたりします。それもスタートだと思います。否定はしません。でもそれで終わるものだと思います？はい、今日はこのお勤め終わり、じゃあ私のことしましょうってなると思います？ 事実それが特権であるように私たちはこれを特権と思えるようになる。私たちの祈りはそのようにして御言葉と御霊によって実際に祈ることを通してですよ皆さん、祈ることがなければ、あ、そうなんだって今理屈で訴えましたが、理屈で分かったからと言って私が祈ってるっていうことじゃなくって、祈りとは神様って呼びかけて問いかけて神様語ってくださいって聞くときに、実際にその祈りを通してさらに深められていき、最初は少ししか祈れなかった、もう他にどう祈っていいかわからない、御言葉読むのもあもうちょっと疲れたって言ってたのが、いつしか絶え間のないものへとなっていく。どんどんどんどん深められていく。絶えず祈るというのはそういうことですね。神様は今日も生きて働いておられますから、ご自分に近づく者にはいよいよご自身を明らかにし、私たちにその救いに関するそのご自分の御心を豊かに悟らせてくださいます。神様のことが分かるんだけれども、現実で起こっていることがね、いろんなことだと思うんですが、でも、あ、分からない、救われたっていうのには分からない、どうなるのか分からないじゃなくって、いよいよ神様のことが分かれば、私たちは今自分が置かれている中でも全部分からないですよ。意味は自分がその特に逆境に遭う時なんか分からないですよ。でもその中にも神様の御心を求めることができる、神様のご計画を知っていくことができる。神様は悟らせてくださるからですね。そうするとその次に来る全てのことについて感謝しなさいと言われていること、このことに対する理解もおのずと与えられると思うんです。全てのことについて、ね、これも感謝しないと、あれも感謝しないとって、感謝できないですよできないでしょ皆さん。でその感謝っていうこと自体がこうどちらかというとフィーリング的に捉えがちだと思うので、またある先生が感謝感謝って言って、それもトレーニングだと思うのでいいことだと思うんですが、意識してね、感謝する感謝するって、でも歯を食いしばって感謝して感謝してって本当は感謝と思えてない、そのように受け止めていないのに感謝だって口だけで言うことは感謝ではないでしょ。もしそれが聖書の約束する、神様の約束する感謝であったとしたら、それ皆さん受け取りたいですか？私はもっと大きなものだと思います。もっと深いものだと思いますね。この全てのことについてっていう日本語の訳がこうそれらをこうね、ついて全てを感謝するように受け止めてしまうんですが、印象を与えるんですが、これは全てのことの中でです。つまり、どのような境遇の中でも感謝していなさい、感謝しなさい、感謝を捧げなさいということですね。でもそれが、もし全てのこと、それ自体を感謝しなさいと言われていると理解するならば、喜びと同様、私たちは悪それ自体を感謝する、罪の現実を感謝することになってしまいます。でもそうではないですね。この世においては喜べない悪の現実があります。感謝できない罪の問題がある。でもその中に神の御子が福音の光を携えてきてくださった。ご自分を信じる者、悪に打ち勝つ者、つまりご自分と同じように天の御国を共に受け継ぐ神の子供としてくださった。私たちがこの世においてどんな境遇にあっても、どんなところに置かれても神様に感謝を捧げることのできる理由はここにあります。私たちがキリストのうち、イエス様のうちにあるものとされているから。で、皆さんもご存知のようにローマ書28章の28節の御言葉、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。とても有名な言葉ですよね。で、この言葉を持ってきて、皆さんこれが最終的に、だからね、こうはならないんだ。今のこの現実の中、神様はすべてのことを働かして益としてくださるから、私が願ったようなこういう悪は起こらないんだ。こういう災いには合わないんだって受け止めますか？病がそのまま死で終わるっていうことは普通にあるわけですよね。でもそれが益であることを 私たちは知っているっていうんです。なぜ神様は神を愛する人々のためには全てのことを働かして益としてくださるんでしょう。皆さん、なんか神様のために何か積んだんですか？何か素晴らしいことをしたから神様に何か借りがあるからあなたたちにしてあげないとっていうのでしてくださるんですか？神様はそのようによくしてくださる理由は何ですか？この御言葉の続きですよね。お願いします。29節のところ、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。お兄ちゃんですね。で、私たちはその兄弟姉妹なわけですが、神の家族とさ、神をあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。その細かいことは書いてないですよ。でも栄光をお与えになりました。神様は福音を聞いて御子を信じる私たちに御子の御霊を与えることで救いの保証とされたわけですが、私たちを神様の栄光を受ける、それに預かるご自分の子供とされた。もう私たちは他人ではなくって、ただの罪人ではなくて、もう神様の子供とされている。で、神様はそのことをあらかじめ定めてくださったゆえに、神様はその愛、その選び、その導きに信仰に思って、応えていく私たちのためには、ご自分の子供のためには、すべてのことを働かして益としてくださる。で、そのことを子供たちも、ああ、本当にそうだ。神様を信頼していけば、神様は本当に素晴らしいお方。たとえこの世にあって悪が、罪がはびこって、私はその中に置かれたとしても、神様は私の素晴らしいお方、私に素晴らしいことをしてくださるお方。たとえ私のこの命が死で終わることがあっても、それは益であることを信頼して、神様に感謝することができる。私たち先のことがわからないから、ね、今の現実が良いものであったらそれが続くことを願うわけじゃないですか。で、言い方を変えると、先のことがわからないから、今、ね、幸せと思えない現実があるならば、災いと思える、感謝できないような現実の中に置かれていると思うならば、ね、これではまずいと思うわけじゃないですか。でも神様のこのご計画は、私たちがその一つ一つの中で、私たちがいいとか悪いとか、そのレベルではなくって、もう私たちをご自身の栄光に預かるものとされたんです。で、これはこの世を超えた永遠の視点から見ないとわからないこと。この世の私の命、私の人生、私の幸せって言っていたら、それは見えないでしょ。だって私が思い描くように。でも皆さん、去年から今年になって若返ったという人いますか？まあね、ちょっと肌が綺麗になったとかそういうのあるかもしれない。私は若返った、もうどんどんどんどんこう力を得ていって、もうその境は終わることがないって思います？歳を重ねれば重ねるほどいろんなところが痛む。いろんなとこできたことができなくなる。それを思うわけじゃないですか。でも私たちがこの世のことだけを見て、神様に何を願います？神様は私たち、この世が全てじゃないよって、この永遠の世界をもう与えて栄光だよ。だからポイントとしては、私たちがこの生かされているところの中で、この素晴らしい神様を知って、たとえ悪がある中でも福音を喜び、この方といつも交わりを持つことで力を得、喜びを得、感謝していく。心配しなくても、心配しそうなこともある、思い煩いそうになるような時もある。でもその中で大丈夫、神様がおられるから、この方が全て御手の中に収めておられるから、信頼して感謝を捧げることができる。どれだけそれが光り輝くことでしょう。いかがでしょう。今日あなたはイエス様のうちにあるものとされていますか？信じているっていうのはそうだと思うんですが、あなたご自身はイエス様のうちにあることを そのことを喜びとしておられるでしょうか。主の福音のゆえにいつも喜んでおられますか。あなたの祈りは時間や場所、それも大事ですよ、定めて祈るのは。でもそれらを超えた、限られたものを超えた絶え間のないもの、いつでもどこでもしようと。天のお父様、いつでもそれが祈りとをされていますか。御霊と御言葉によってイエス様を知ることで、父なる神様をも知り、この方への信頼信仰はいよいよ大きくされていますか。去年よりも今年が大きくされたいですよね。どんどん私は疑い深くなったじゃなくって、どんどん自分自身に対しては疑い深くなってほしいです。本当に大丈夫かな自分はって思ってほしいんですが、でもその私を救ってくださる、導いてくださる神様への信頼、その感謝は大きくなっていくものですよね。そのようなものでありたいと思いますよね。使徒パウロはこのことを告げた後にこのように続けます。19節お願いします。御霊を消してはいけません。予言をないがしろにしてはいけません。このすぐ後ですよ。御霊を消してはいけません。予言をないがしろにしてはいけません。御霊はしばしば火に例えられますが、それを消す、御霊の火を消すとは、信仰という油を欠かすことを意味しているのではないでしょうか。それは勝手には燃えないですよ。私たちが本当に信じようとしていく、これも選び、すべて神様の恵みなんですよ。それが大前提なんですが、その恵み、福音に対して応答する信仰がなかったら、御霊は勝手に私たちに何かをすることはない。信仰が問われるわけですよね。福音を信じる、この良い知らせを信じる、恵みを信じる信仰、キリストにあって自分がもう世に打ち勝つものとされていることを信じること、それが私たちをして喜び、祈り、感謝する秘訣と言ってもいいでしょう。言い方を変えると、信じていなければそこには喜びもない、祈りもなければ感謝することもできない。予言とは何ですか。神の言葉ですよね。つまり御言葉のことです。神の言葉としての予言を後にして、ないがしろにして、他の人の言葉、この世のメッセージ、自分自身の考えを重んじるときに予言はないがしろにされる。もうほとんどと言っていいほどにイエス様がおっしゃることとこの世のメッセージは反対です。私たちはそれを心に留めてよく耳を澄まさないと、この世のメッセージにイエス様を取ってつけるとそれは異端です。どこまで正しくはなれないですよ。でも気をつけないとという意味においてはそういうことが言えますが、でもそのようにして私たちがこの世、人の言葉、この世のメッセージ、自分の考えを、御言葉を後にして、それを優先していくときに、それらは私たちのうちから喜びを奪い去る、祈りを奪い去る、感謝を奪ってしまう。だからこそパウロは、使徒パウロは、主の御霊、この御霊の火を消してはいけない、御言葉に導かれて歩みなさい。これテサロニケは再臨のことが言われていますね。もうその前にはもう再臨なんです。あなた方は光の子、もう世に打ち勝つものとされて、イエス様は救うことを定めて、その望まれているんだからって、それを言った後に、じゃあこの世にあって私たちはどうやって歩むのかって言った時に、このことが言われているわけです。で、それを私たちが御霊なし、ね、御言葉抜きで、よし、私がいつも喜ぼう、絶えず祈ろう、ね、すべてのこと感謝しよう。それは本当にそのこと言ってるかっていうと、違いますよね。キリストイエスにあってです。イエス様こそ喜びの理由、イエス様こそ祈りの理由、イエス様こそ感謝の理由ですね。イエス様がこの悪の世に自ら進んできてくださったのは、そして人としての弱さを持って悪魔の誘惑を受けてくださったのは、感謝なんかとてもできない、この十字架の苦難の道を歩んで、私たち罪人に代わって身代わりの死を遂げてくださったのは、実に私たちがイエス様にあっていつも喜ぶもの、イエス様にあって絶えず祈るもの、 イエス様にあって全てのことについて感謝するものとなるため、そのようにしてこの世にあって光の子供とされた私たちが神様の栄光を輝かしていくためですね。悲しむ者とは悲しんでください。でもそこで悲しみに暮れて終わりではなくって、福音を持ってイエス様の光を持って喜ぶものとならしていただきましょう。イエス様により頼んでこの方を知るならば、私たちは本当にこれは特権です。神様は共にいてくださること以外のその何をしてもこの恵みに変えられるものはない。でもそれを恵みと取れなければどれだけ災いですか。神様は一緒にいても、あ、この人は一緒にいてほしくない、自分が困った時だけいてください神様だったら、どれだけそれが悲しいことですか。神様は皆さんを愛して今日も導いてくださっています。この方にさらに近づけられ、喜ぶもの、祈るもの、感謝するものとさせていただきましょう。これがキリストにイエスにあって神があなた方に望んでおられること、お祈りしましょう。